朗読いたします。詩編第100編の1節から5節。賛歌、感謝のために。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに、主の真実は世々に及ぶ。お祈りをいたします。天の父なる神様、主の2024年を迎え、年頭祈祷会3回目にあなたが集めてくださいましたことを感謝をいたします。新しい思いを持ってこの新しい年を歩み出し、あなたの恵みをいただきながら御言葉に養われて歩んでいくことができるように導いてください。昨年のクリスマスに二人の方々を新たに群れにお迎えをし、新しい交わりをこれから築いていくことができますことを感謝をいたします。そしてこの1月からは主立礼拝をほぼ4年ぶりに1回とし、皆が共に毎週集って一つの礼拝を捧げることができるようになりましたことを本当に感謝をいたします。どうぞ共に礼拝を捧げることを通して、キリストの体である教会がもう一度新たに力強く築かれていきますように、聖霊なる神様がこの群れと共にいて導いていってください。この2024年は横浜城教会の創立150周年を記念する年でもあります。150年にわたってあなたがこの地でこの群れを導いてきてくださり、祝福を豊かに注いできてくださり、そしてこの群れにおいて多くの者たちがあなたを信じ、あなたの救いに預かり、あなたの民として歩んで、そして天に召されていきました。今その歴史を担う者として、あなたが私たちを選んでくださり、招いてくださり、この群れに連ならせてくださっていることを感謝をいたします。そのことは喜びであるとともに、また大きな責任でもあります。どうぞ私たちがあなたの恵みの福音を、主イエスキリストによる救いを力強く明かしし、述べ伝えていくことができますように、この150周年の年を伝道の年としてしっかりと歩んでいくことができますように、このことを覚えて計画をしている一つ一つのことをあなたが祝してくださり、そこに新しい方々をお招きをして、共にその恵みに預かっていくことができますように導いてください。12月からこの新年にかけて相次いで業界にさらなる者たちが天に召されています。家族を失った、また信仰の仲間を失った、悲しみ寂しさの中に置かれている者たちがたくさんいます。どうぞあなたの慰めを一人一人に注いでください。あなたがそのお一人お一人の人生を導いてくださって、あなたを信じる信仰を与え、あなたの民として養ってくださり、そしてあなたの身元に迎えてくださったことを信じ、あなたを褒めたたえます。それぞれの兄弟姉妹が残してくれた信仰の良き遺産をしっかりと受け継いで歩んでいくことができますように、この元旦に能登半島地震が起こり、今なおその被害が全て明らかにはなっていない状態です。本当に苦しい悲惨な状況の中に置かれている人たちがたくさんいます。どうぞその地にあなたの憐れみと守りと導きを与えてください。またその地に建てられているいくつかの主の教会が大きな 被害を受けています。特に街道を失ってしまった教会もあります。どうぞ能登の地にある諸教会をあなたが守り支えていってください。私たちがこの地の人々のことを、そしてその地にある主の民のことを常に覚えて、取りなし祈り支えていくことができますように、そしてこれから復興への道を歩んでいく、そのことをしっかりと支えていくことができますように、私たちの今年のその歩みを、その課題を力づけ導いてくださいますようにお願いをいたします。この1月、教会においては教会全体収容会も計画されています。1回の礼拝となり、十分に時間を使って共に集まって行うことができる、本当に久しぶりのこの収容会をあなたが導いてくださって、多くの者たちが共に集い、良い交わりを御言葉を中心として築いていくことができますように、教会のさまざまな働きを担っている一人一人、奉仕者のお一人お一人をあなたが力づけてくださり、その働きを喜びを持ってしていくことができますように、そしてあなたの御栄をしっかりと表していくことができますように、導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。主の2024年を迎えました。でその最初の1月の聖句として、詩編第100編の4節を選びました。でこの第100編は、全地よ主に向かって喜びの叫びをあげよと始まり、喜び祝い主に仕え、喜び歌って御前に進み出よと続いています。まあ、そしてこの4節も、感謝と賛美の歌を歌って主の御前に出ようという呼びかけです。主なる神への感謝と賛美の歌を歌って共に喜び祝おうと呼びかけているのです。新しい年を歩み出すにあたって読むのに誠にふさわしい歌であると言えます。しかし今私たちはこの喜びの叫びをあげたり、喜び祝ったり、喜び歌う、そんな気持ちにはなれないというのもまた正直なところではないでしょうか。元日の夕方に能登半島地震が起こって、その被害は明らかになるにつれて甚大であることが分かってきました。道路が寸断されていて、被害状況の正確な把握もなかなかできず、救援のための人や物資もなかなか届いていません。その中で厳しい寒さが襲ってきています。被災した人々は今本当に大変な苦しみの中にいます。で教会にも大きな被害が出ています。輪島教会は全壊です。そういう中で2日には羽田空港で飛行機同士の衝突という大惨事が起こりました。日航機側に死者が出なかったのは本当に幸いなことであったと思いますし、また乗務員と乗客の適切な行動に敬服するところですが、一方の海上保安庁の飛行機というのは震災の被災地に物資を届けようとしていたということでもあって、この事故は物理的にも精神的にもこの社会に影響を及ぼしていると言えるでしょう。そしてこれはもう昨年からずっとですが、ウクライナにおいてもガザにおいても、このクリスマスから新年にかけても戦闘によって多くの人々の命が失われ続けています。2024年はこのようにして始まったわけで、正月を喜び祝うような気分というのはもう元日の夕方にはしぼんでしまったという感じでもあります。そういう中では、全地を主に向かって喜びの叫びをあげよと呼びかけるこの詩編100編は、 私たちの気持ちにそぐわないと感じられるかもしれません。でしかしこの詩を1月の聖句として選んだのは、いわゆる正月のめでたい気分のゆえではありません。私たちの教会はこの1月からほぼ4年ぶりに毎週の主日礼拝を1回として、みんなが毎週同じ礼拝に集うことができるようになりました。そしてこれまでは2節のみを歌ってきた賛美歌も1月からは原則としてすべての節を歌い始めました。一つの礼拝に共に集い、主への感謝と賛美の歌をフルに歌うことがようやくこの1月から可能となったのです。生産も個包装のパックではなくて、以前と同じように切り分けたパンと杯とによって行うことができるようになりました。これらのことは私たちの大きな喜びです。この詩編第100編はその私たちの喜びの思いを表現していると言えると思うのです。でこの詩を読むと、主に向かって感謝と賛美の歌を歌うことと、主の御前に進み出て礼拝をするということが不可分に結びついているということがわかります。2節にこの喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よとあります。喜び歌うことと主の御前に進み出ること、それは一つなのです。そしてこの主の御前に進み出る、それは主に仕えるためです。で主に仕えるっていうのは何かあれこれの奉仕をするというよりも、主の御前にひざまずいて礼拝をするということです。主の御前に進み出て礼拝をすることによって主に仕える、それこそが私たちの喜び祝いなのです。その喜び祝いの中で私たちは喜び歌うのです。御前に進み出て礼拝をすることの中で喜びの歌を歌う、そのことへの進めがこになされているのです。で1月の聖句のとした4節も、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れという進めです。主の門に進み、主の庭に入ると、それは具体的には神殿に入って主を礼拝するということです。でその礼拝において感謝と賛美の歌を歌うことが進められているのです。いや、主の御前に出て礼拝をすることができる、その喜びが感謝と賛美の歌となって自然にほとばしり出るのです。で今私たちはこの喜びを回復されつつあります。一回の礼拝にみんなで共に集うことができて、そこで賛美歌を全節歌うことができる、それは主の御前に共に進み出て感謝と賛美の歌を歌って主を礼拝することができるという喜びです。賛美歌っていうのはもちろん家で一人で口ずさむこともできますけれども、礼拝において主にある兄弟姉妹と共に歌うということによってこそ喜びをもたらすのです。でその喜びを私たちはほぼ4年ぶりに回復されているのです。この詩編第100編に歌われている感謝と賛美の歌を歌って主の御前に進み出る喜び、それは今私たちが味わっている喜びでもあるのです。で礼拝においてこの主を賛美する喜び、それは私たちが気持ちよいと感じるという喜びではありません。この歌を歌うことが好きだから、みんなで大きな声で賛美歌をフルに歌えるのは嬉しいという話ではないんです。でそういうことだったらば、中には歌が苦手っていう人がもいるでしょうし、そういう人にとってはあんまり喜びではないということになります。あるいは神様褒めたたえる歌にもいろんな種類があって、私たちの教会の礼拝で歌っている賛美歌、 とは全く感じの違うその神様を褒めたたえる歌もあります。で、私たちは、まあ、今のこの賛美歌というものに慣れ親しんでいますから、それを歌うことに喜びを感じるかもしれませんが、でも中にはもっとこういう曲の方が好きだ、そちらの方が喜びを感じられるという人もいるでしょう。まあ、そのように私たちが気持ちよいと感じることを求めていったらば、まあ、ある人には気持ちが良いけれども他の人にはそうではないということになるんです。しかし礼拝において主を賛美するところに与えられる喜びっていうのは、そのようなこの気持ちの良さとは別のものです。三節に知れ、主こそ神であると、主は私たちを作られた、私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れとあります。まあ、このことこそ礼拝において主を賛美するところに与えられる喜びの中心なのです。この喜び祝い主に仕え、喜び歌って見栄えに進みでよと二節に進められているのは、それによって三節のこのことを示され、このことを知ることができるからなのです。礼拝において主の御前に進み出て、主の御前にひざまずいて主に仕えることによってこそ、私たちは主こそ神であるということを知ります。礼拝に集うことによってこそ神を知ることができるのです。私たちは神様を知ったから礼拝をするのではありません。私たちが自分の頭であれこれ考えたり、まあ、いろんな本を読んで勉強したり、まあ、今ならネットでいろんな情報を得る、そういうことによって神を知ることはできません。神を知ることができる唯一の場は礼拝です。神を礼拝することの中でこそ神を知ることができるのです。言い換えれば、神を知るっていうのは神を知識として知り、神のことが分かるようになることではなくて、神の御前に出て礼拝をすることなのです。で、礼拝においてこそ私たちは主こそ神であるということを知ります。で、その時私たちは同時に、主は私たちを作られた、私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れということをも知るのです。主こそ神であるというのは、主という神様が存在している、そのことがなんとなく感じられるということではありません。その主なる神がこの自分を作り、命を与えてくださった。だから私は主のものであり、主の民、主の羊とされている。主なる神が羊飼いとして私を養ってくださっている、そのことを知るのです。つまり主こそ神であるっていうのは、主なる神がこの自分を生かし養ってくださっている、その神の自分への愛が分かるようになるということです。自分は神に愛されている、そのことを知ることこそが主こそ神であると知ることなのです。そして自分が主に養われる羊であるということを知るときに、私たちは主が自分と共に養ってくださっている羊たちがいることを知ります。羊は一匹で生きるのではなくて、羊の群れとして羊飼いに養われ導かれるのです。つまり私たちは主こそ神であると知るときに、自分に命を与えてくださった神の愛を知るとともに、主が私たちを作られた、私たちは主のものである、その民である、主に養われる羊の群れであるということを知るのです。それによって私たちは自分には神によって共に養われている仲間がいることを示されるのです。 で、この仲間っていうのは、自分が、私たちが何らかの働きかけをして信頼関係を築くことによって得た仲間ではありません。そういう仲間は、これはもう人によってっていうか、人と接することが得意な社交的な人にはそういう仲間がたくさんいるが、そういうことがちょっと苦手でむしろ孤独を好むような、そういう人にはそういう仲間が少ないというようなことになるわけですが、しかし主こそ神であることを知る、そこに与えられる仲間は、そういうこの私たちの側の資質のようなものによって得るものではありません。主なる神がこの私を作り、命を与え、ご自分のもの、ご自分の民、ご自分の羊の群れとしてくださっている、そのことを知ることによってこの仲間は与えられているのです。礼拝において私たちはこの主によって与えられている仲間たちと共に主の御前に進み出て感謝と賛美の歌を共に歌うのです。そこに主の共に主の愛によって養われている仲間たちとの交わりの喜びが与えられるのです。一回の礼拝を共に守ることができるようになったと、そのことによって私たちはこの喜び、主の愛によって共に養われている仲間たちと共に礼拝を守る、その喜びを回復されたのです。この新しい年、私たちは主が回復してくださったこの喜びを大切にして歩みたいのです。そのために感謝と賛美の歌を歌って共に主を礼拝する、その交わりを広げまた深めていきたいのです。コロナ禍の中でその交わりから離れてしまった人たちもいる。その人たちをもう一度礼拝へと迎えて、さらにまた新しい方々をも礼拝に迎えて、共に主を賛美する喜びに生きていきたいのです。で、今震災の被災地の人々が苦しんでいる、その中で自分たちだけそんな喜びに生きていてよいのかというふうに思うのはむしろ逆です。喜び歌って主の御前に進み出て、主を礼拝し、主こそ神であると知らされて、主は私たちを作られた、私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ、その喜びに生きていくときに、私たちは主が同じように作り、ご自分のものとし、ご自分の民とし、主に養われる羊の群れとしてくださった人々が、あの地震の被災地にもいる、そのことに目を開かれていくのです。私たちと同じように主がご自分の羊の群れとして愛し、養い、守ってくださっている人々が今苦しみの中にいる、そのことに目を開かれた私たちは、その人々のために取りなし祈り、また必要な支えと助けの働きをしていくのです。私たちが感謝と賛美の歌を歌って共に主を礼拝する、その喜びに生きつつ、その取りなしの祈りと支えの働きをしていくことが、被災地の教会の人々が厳しい現実の中でも主こそ神であると知り、主が自分たちを作り愛してくださっていること、自分たちは主の民、主に養われている羊の群れであるということを知り、それによって支えられていくということへとつながっていくのです。そしてこの苦しみの中にある地に建てられている主の群れが、主の民が力づけられて、主の愛と養いと信じて歩んでいくならば、そのことは深い 苦しみ悲しみの中にいるその地の人々の希望の光となるのです。被災地の人々のために私たちが今直接にできることはわずか、ほとんどないと言ってもいいぐらいです。しかし私たちが詩編第100編に歌われているように、主の御前に出て礼拝をし、主なる神の愛への感謝と喜びの歌を歌いつつ、被災地の人々のために祈る、そのことによってその地の人々を間接的に支えていくことができるのです。でこの1月の聖句とした4節の前半のところも、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れと私たちを礼拝へと招いています。でその礼拝においてこそ5節に語られている、主は恵み深く、慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶということが示されるのです。でこのことを示されることによって私たちは感謝と喜びに生きることができます。私たちの人生にはいろいろな苦しみや悲しみがあり、また心配事があります。そして時として大きな災害に襲われることもあります。そのような苦しみの中で、主は恵み深く、慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶ、そのことを示されることによって私たちはその苦しみの中でもなお感謝と喜びとに生きることができるのです。でそれが実現するのは、主の御前に進み出て感謝と賛美の歌を歌って礼拝をすることによってです。この新しい年、私たちは主なる神を礼拝する中で、主は恵み深く、慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶ、そのことを示されていきたいのです。私たちがそのように歩むことによってこそ、主こそ神であると知り、主が私たちを作られた、私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れであると、そのことを信じて感謝と喜びに生きるようになる人々が新たに生まれていくでしょう。被災地においてもそのことが起こっていくように祈りつつ支えていきたいのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、年頭祈祷会3回目1月の聖句をともに学ぶ時へと招いてくださり感謝をいたします。私たちは今共にあなたの御前に集い、感謝と喜びの歌を歌ってあなたを礼拝をする、その恵みを与えられています。ほぼ4年ぶりにその恵みを回復されていることを本当に感謝をいたします。どうぞ私たちがこのあなたが与えてくださっている大きな喜びにしっかりと歩んでいくことができますように、その喜びの礼拝を捧げていくことができますように、そのことによってあなたが私たちをあなたの民としていてくださり、あなたの羊の群れとしてくださっている、その恵みを散らされ、また私たちと共に同じようにあなたの民とされ、あなたの恵みに養われている者たちの存在に目を開かれていくことができますように、その人たちが今震災の被災地で苦しんでいる人たちの中にもいます。どうぞその人たちのことを覚えて、私たちが取りなし祈り、そしてこれから起こっていく必要な支えと助けの技をしていくことができますように、その地の主の群れがあなたの支えの中であなたを礼拝し、あなたによって慰められ支えられて歩んでいく、そのことを通してその地にいる多くの苦しんでいる人々があなたの恵みを知らされていきますように、希望の光を与えられていきますように導いてください。そのような苦しみは今世界全体に様々な形であります。戦争の惨禍の中にある人々もまた大きな苦しみや絶望を変えて歩んでいます。どうぞ その地にもあなたの慰めと平安と導きを与えてください。一日も早く戦いをやめて平和を築いていくことができるように導いてください。そしてその地においてもあなたの民が生かされており、あなたの導きを信じて祈っており、あなたに仕えて歩んでいます。どうぞそのあなたの民を通して苦しみの中にある人々に希望が与えられ、慰めが与えられていきますように、そのことを私たちが支えていくことができますように導いてください。私たちの礼拝がそのように日本においても、また世界においても苦しみの中にある人々を支えていく技となっていくことができますように、聖霊の働き、お導きを与えていってください。この新しい年の私たちの群れの歩みをそのように力づけ導いていってくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。